はい、じゃあ適当に始めてみますか。今日紹介する論文は、Optimization of AVN Perching Maneuvers ということで。あれ？ Optimization が Z になってる。S じゃない。著者はですね、マルコ・クライン・ヒーレンブリック・エットアルト。セカンドとサードは知らないんですけど、ラストがグラム・ケイ・テイラーと。で、ファーストが、僕がルンドの大学でポスドクやってた時に、同じラボで、PhD スチューデントだった、結構仲のいいマルコという人で、今はオックスフォードのこのテイラーの研究室でポスドクをやってます。で、ラスト動作のグラム・テイラーは、言わずと知れた飛行業界のかなり有名人ということで、オックスフォードのアニマルフライトラボグループかなの、まあ、ほとんどボスと言っていいんですかね。まあ、もう実質ボスなのかな。前までは、エイドリアン・トーマスという人がボストップだったんですけど、まあ、その人と一緒の部屋にいたのを覚えてますけど、まあそういう人ですね。割と制御の論文が多かったりするけど、エアロダイナミクスピュアというよりは制御系というか、まあこれもそんな感じになってるかなと思いますけど。で、ざっくり何をしてるかという話なんですが、ですね。ちょっと今、ちょうどまさにブログを公開したんで、まあ、これを見ながらやろうかと思いますけども、ざっくりやると、まあ、フィギュア1を見ると、やっぱりわかりやすいんですが、ネイチャーの論文なんで。で、これネイチャーに、ついこの間ですね、2022年の6月29日に出たばかりの論文で、オープンアクセスなんで、幸い、お家からでも読めると。で、これ使ってんのが、多分屋内だったと思うんですが、まあ、体育館みたいなところ、フライトアリーナみたいなところで、鳥を飛ばして、4羽ですね、ハリスホークと、モモアカノスリっていうのかな、日本語だと。を1羽ずつですね、4羽、4個体使って、20台のバイコン、バンテージ16というカメラで、モーションキャプチャーをしたと。で、モーションキャプチャーした場所は、羽ばたきとかは撮ってなくてですね、背中に、なんかハーネスで、なんか他の計測と一緒にやったのかわかんないんですけど、まあ、背中に、置いた板みたいなところ、合体の板、変形しない板の上にモーションキャプチャーマーカーを4つ、置いて、それを主に撮っていると。その反射を、それぞれのカメラで撮って、それから3次元の位置と、座標ですね。と、おそらく回転角度とかも取ってるはずです。まあ、それは使ってないんですけど、結局この論文で使ってるのは、縦の面内ですね。前後方向と上下方向の位置、それからその速度しか使ってないですね。結果的には。で、どういうセットアップかというと、飛行は2つの止まり木ですね。止まり木っていうか、まあ、これ見るとなんかベンチみたいな。ところの間を飛んでもらって、まあ、高城さんにお願いしてるのか。あ、違うか。これは自分でやってるか。自分でレンタルか、まあ、育ててるのかちょっとわかんないですけど、まあ、学生に協力してもらいながら、おそらく、やってですね、二つの止まり木の間を何回も何回も往復飛行させると。で、止まり木間の距離をですね、高さが1.25メートルって書いてあるかな。なので、背中の高さがだいたい1.4メートルぐらいになるっていうのが後で出てきますけど、止まり木間の水平距離が5メートルから7メートル、9メートル、12メートルと4ケースですね、やっています。で、ここちょっと気使っていて、まず最初は12メートルで、100フライトして完熟させて、そこから2、3週間そのままの距離に置いといて、その後で初めて5メートル、7メートル、9メートルをランダムにしてるそうです。で、まあ、要するに距離を変えても同じような行動が見られるかっていうのを見ようとしてるんだと思うんですけど、で、最終的に何を見たかということなんですが、まあ、これをやった結果ですね、どういう飛行軌跡が出てきたかっていうと、ざっくり言うと、一回こう、羽ばたきながら、こう、地面に向かって、こう、駆け下りていくというか、加速していく フェーズが最初にあって、であるところ最下点付近だと思うんですが、まあ、そこから先は羽ばたきを止めてですね、滑空に移って上昇しながら減速してって最後、いい感じで、着地すると、バシッと止まると、羽ばたかですね、こういう行動をよくするようになったと。最初はちょっと、若鳥はしなかったみたいなんですが、まあ、慣れてくるとそういうことをすると。だから距離に応じ、関係なくですね。まあ、距離に関係して変わるのは深さ、その、どこまで、地面近くまで、下がっていくかというような深さは変わったんですけど、まあ、それ以外はあまり変わらずに、似たような行動が出てきたということですね。で、それがまあ一つ結果、それ自体が結果なんですが、まあ、その後さらに、なんで、そういう行動をするのかと。これは何か最適なんだろうかと。例えば速度、地面に向かって重力アシストで加速することで速度に最適化しているのか、あるいは、エネルギー的な何か最適、最小化しているのかと。消費エネルギーを最小化しているのかと。まあ、そういった二つぐらいはすぐパッと思いつくわけですけど、仮説。そこをまず調べてみようと。検証してみようと。いうことで、やっています。で、ざざざっとも答えを言ってしまうと、まあ、その後モデリングをしてですね、最初の、羽ばたきフェーズと、後半の滑空フェーズに分けて、二つのフェーズっていうものを仮定して、で、それぞれで揚力を、とあとパワーか、を、固定してしまってですね、一定値という大胆な仮定を使ってモデリング化していると。で、前半は、まあ、降りてるんで、パワー、羽ばたいてるんで、パワープラスなんですが、後半はグライド滑空なんで、まあ、パワーは全く使わない、ゼロということを仮定しています。これかなり大胆な仮定だと思うんですが、まあ、それを使って、結果ですね、飛行軌跡はまずフィギュア2に出ていて、フィギュア3ですね、がモデリングした結果と、その飛行軌跡との、まあ、マッチングというか、どれぐらい、近いかということで、まあ、ちょっと詳細は、しかしたら後で詳しく言うかもしれませんが、ちょっと省くかも。とりあえず、結果をざっと言ってしまうと、結果というか結論というか、3パターンですね、パラメータの設定を想定していて、1個目が、最適化で言うと、違うか、エネルギー最適化に相当するもの、フィギュア3の一番上の A、B、C、D ですね、ABCD は、止まり木の間の距離が違うだけで、やってることは同じなんですが、ここで色がついたオレンジ色の前半の羽ばたき部分と後半の青い滑空部分、これが、モデルですね。モデルで生成されたもの。で、後ろにうっすら見えるラベンダーだったかな？ライラック色って言ったかな？やつが、これが実際の計測された、軌跡ですね。それから太いグレーのラインが、これがモデルので、ちょっとこれは説明が必要なんですが、モデルで考えられる、あり得るですね、遷移点、羽ばたきから滑空への遷移点の、まあ、群れですね、遷移点の、をこう、点群として取って、どこがあり得るかっていうものを全部書いてみたのが、このグレーの太いカーブで、バツ印がついているのが、今、まさにこの設定を選んでいますよという、つまり ABCD は、そのあり得る、遷移点の中で最も、止まり木の一番最初の方に近い、あるいは一番高いという点ですね。まあ、そこを選んだ場合、どうなるかっていうと、ほとんどまっすぐですね。最初羽ばたきをして、途中から滑空に移って、ほとんどまっすぐ、全然降りないというような軌跡が出てきた。これがエネルギー最小化だったと。実は、地面に向かって降りない方がいいんですね、この場合は。エネルギー最小化しようとした。で次、E, F, G, H ってこう真ん中の列。これは何かっていうと、むしろ反対にですね、羽ばたきから滑空への遷移をギリギリまで遅らせて、一番最後にほんのちょっとだけ一瞬滑空するというような、やり方。で、これが何かっていうと、時間最小化ですね。飛行速度最大化というか、まあ、時間最小、飛行時間の最小化。E, F, G は分かりにくいんですが、まあ、H を見ると、そこそこ最後にちょっとだけ滑空フェーズが入っていて、まあ、でもこれも、まあ、かなりちょっと特殊というか、ずーっと羽ばたき続けてエネルギーのこと気にしないでひたすら羽ばたく、まあ、そりゃそうやなっていう感じなんですが、まあ、そう。言われてみるとそうなんですが、まあ、そういう結果になると。で、じゃあ一番現実とフィットしてて近そうなのはっていうとその間ですね。どっちの極端にもよらないような、間で、遷移するようなものですね。間って言っても、その、まあ、あり得る、 繊維点の中で中間ぐらいということであって、距離、止まり間の距離で言うと半分より奥なんですけれども、まあ、そこで、遷移すると、だいたい現実に近そうだなというのが出てきたというのが、IJKL か、という一番下の行になるんですが、まあ、これは実は、なんとなく適当に選んではなくてですね、もう答えを言ってしまうと、これは、失速距離を最小化というような呼び方をしてます。で、これ失速距離っていう名前あまり僕は良くないと思ってるんですが、これ何かっていうと、羽ばたきだろうが、羽ばたき、じゃねえな、ごめんなさい。エネルギー最小化にしようと、時間最小化にしようと、最後にですね、まあ、カックフェーズがちょっと入ってくると。で、そこのカックフェーズっていうのは、CL、揚力係数がかなり大きくないといけないと。どういうことかというと、エネルギー最小化の場合は、まあ、飛行速度がだんだん落ちてくるのをコンペンセートするために、揚力を稼がなきゃいけない。揚力係数を増やさなきゃいけない。まあ、具体的に言うと、おそらく、これなんかあんまりこの論文で触れてないんです。あんまりとか全く触れてないんですが、まあ、動体格を、ピッチを上げてって、揚力係数を増やすということになるはずです。で、それに対して、速度最適化みたいなことをして、羽ばたいてって、こう、最後、滑空するっていうのは、要はこれ急減速しないといけないってことなんで、最後に、まあ、効力も増えるでしょうけど、まあ、揚力も使って、ガッとこう減速する必要があるってことで、これもやっぱり CL を、揚力係数を大きくしないといけない。いずれにしろ多分ですね、まあ、どんな飛行をしても最後の方が揚力係数が大きくなる。飛行機で言うと、ピッチをガッと上げて、向かい角を増やす、向かい角というか、ボディアングルを増やす、フレアというような操作をかけるというのが最後にあるはずですね。で、そこのことをこの人たちは失速とストールと呼んでしまっていて、ちょっとこの用語の使い方は僕は良くないと思うんですが、まあ、いずれにしろそういうことを言っていると。で、そこの、定義がですね、ここの場合は CL が4を超えているところをストールと定義するというふうにしていて、で、その、着地する止まり木からのストールしている距離、CL が4を超えている最後の距離を最小化するような、その制御の仕方をした場合にどうなるかっていうのが、フィギュア3の下の行になると。で、そこが、それで見出された遷移点、モデルの遷移点というものが実際の実験で、得られた最下点に非常に近かったということで、まあ最下点というか遷移点なのか、まあ遷移っていうものが多分はっきり定義できないから最下点にしたんだったと思いますけど、ちょっとそこは忘れちゃった。まあそういうふうになっていて、まあここだねと。つまり結論としては、この人たちの言う失速距離最小化。最後の止まり木に着地する直前に、どうしても CL を大きくしないといけないタイミングっていうのがあるんだけれども、その、タイミングをですね、ギリギリまで遅らせる、まあ、なるべくその時間を短くするような最適化を行っているんだろう。で、それが、ちょうど、エネルギー最小化と速度最小化の間のコンプロマイズしたところに来てる。っていう、結果的になってるというような多分言い方をしてるんだと思います。そこを狙ってるというよりはね。で、フィギュア5は、その、今言った遷移点の距離1と、最下点かなでいいのかな、その位置が、まあ非常に近いよねっていうのをなんか、こう、統計的にというほどでもないか。まあ、プロット散布図で書いてて、ビジュアルにわかりやすいように、まあ近いでしょって言ってるような。これはなくてもいいんじゃないかっていう感じなんですけど、本当には。アーティクルなんでフィギュアがいっぱい入ったんでしょうね。で、あとはほとんどは全部、エクステンデッドフィギュアとメソッドは別のところに書いて、メソッド本部に入ってるのかな、まあ、ちょっとあると。そういう話ですね。なので、もう一回話を戻すと、結論としては、このスウーピングっていうんですけど、この最初羽ばたきしながら降下して、後半滑空しながら上昇して減速して着地するという、この一連の動作、この飛行の場合には、こういうことをする大型の猛禽とかですね、が、このぐらいの距離でこういうことをする場合には、最適化は、時間でもなく、エネルギーでもなく、失速距離の最小化というところにあるんだろうねという結論が得られましたよということですね。で、あと最後にちょっとだけ言ってたのが、ボトナムスビーコーですね。いわゆる UAV とか、まあ、自動飛行するような、自立飛行するような無人機みたいなものを開発するときに、この要は遷移点の、をどこに作るかっていうのが、ポイントになってくるんじゃないですかねみたいな話をちょろっとだけして終わっているという感じですね。はい。 で、あと、だから、まあ、あとはなんか、細かい突っ込みどころというか、気になるところがいっぱいあるわけですが、まあ、何しろ、あ、そう言ってなかったけれども、何しろやっぱりすごいのが、1600ケース近い飛行をデータとして使っていると。1585ですかね、フライトケースがあるっていうのが、この圧倒的なデータ量で殴ってくるというところが、やっぱり、なんか、テイラーとかサイモンとか、あの辺の人たち、やるなっていう。データ量としては1576か。サマリーに書いてある、アブストラクトに書いてあるのはそれで、取ったのは1585って、まあ、要するに1500以上、いうような膨大な、かつ4個体、1個体、2個体じゃなくて4個体で、かなりたくさん取ってきてるよ、ということですね。で、非常に、マルコらしいというか、まあ、シンプリファイして、マルコらしいとも言えないから、まあ、彼結構、羽ばたきをやってたけれども、今回は羽ばたきとかは全部やめて、もう質点で見て、速度と位置だけ見て、みたいな、すごいシンプルなことをやって、エッセンスだけ取り出しましたよ、と。で、まあ、当然バリデーションとかもしてるわけですけども、それがフィギュア4とかに出てる。わけですけど、まあ、そこそこ合ってるでしょうと。センシティビティもエクステンディングフィギュアでチェックしたりとかしてて、まあ、結論にはかなり自信ありますよというような、まあ、あとかなり綺麗な、バリエーションも少ないような結果が出てきてるよ。結果というかデータもね、非常にバリエーション少ないものが出てるんで、いいでしょうと。まあ、個人的に一番気になったのは、なんか最初の前半の離陸直後と着陸直前の部分。よくよく読み込むと、離陸直後の0.65メートルだったかな ?0.65 メートルと、着陸直前の0.35メートルを解析から除外してるんですよね、これ実は。それがちょっと大丈夫なのかっていうのは、本当にいいのみたいなのが若干気になる。まあ、離陸直後はまだしも、着陸直前を0.35メートルも除外するっていうのは、本当にこれ、大丈夫なのみたいなのが若干気になるっていうのがありますが。あとは細かいけども、CL だけじゃなくて CD もコンスタントに、CD の中の一部ですね。CD、光量係数の中の一部。プロファイルとパラサイトのところもコンスタントにしているけれども、なので、無改革が最後大きくなっていく効果が入ってねえじゃんって自分でも認めてるんですが、まあ、そこの効果はインデュースドドラッグの、式1の、最初のファーストタームに入ってくるからいいんだと。いいだろうみたいなプロキシーで言ってるんですが、本当かっていうのはちょっと気になると。で、まあ、こうやって聞いたら彼はすぐ説明してくれるんですけど、現地でっていうか目の前にいたら。いや、これは大丈夫だとかなんとか。まあだから多分大丈夫なのかもしれない。あと、地面光がですね、グランドエフェクトに関しては非常に、一応やったけど、非常に小さいんで無視してると。で、出てくるのは、止まり時間距離が、12メートルの時だけしかほとんど、まあ、で、それすらも非常に小さい効果しか出ないんで、まあ、これはもう解析から除外して、解析っていうかモデリングから除外したよ、ということですね。そんなものかな。大きなところで言ったら。ちょっとよく分からなかったのは、揚力というか、ロードファクターで言った方がいいのか、揚力係数で言った方がいいのか、どっちでもいいんですけど、エクステンドフィギュデータフィギュアの5と6に出てる、実際の値、計測値からまあ計算して出した揚力的なもの、揚力を重力で割ったもの、重力だな、で割ったもの、ロードファクターと、揚力係数が出てるんですが、着陸直前に、まあ、上がるんですけど、もちろん。で、その前に、さらに前に下がってるっていうのがよくわかんなくて、これなんか、シャープドロップとかって書いてある。これ何なのか説明もないし、何が起きてんのかなっていうのは、個人的にはちょっと気になったところですね。こんなもんかな。まあ、なんか、やっぱさすが、綺麗にまとまって、結論も強そうだから。どこまで widely acceptable じゃねえや、applicable なのかはわかんないですけど、ここから何かにどこまで使えるのかってところはわからないけれども、まあこれはこれで一つ綺麗な話としてまとまっているってことで、まあネイチャーでもおかしくないのかな、みたいな感じですかね。まあアプローチとして面白いというか、あまり見ないというか、こういうシンプリファイがいいのね、みたいな ところが面白かったっていうのもありますかね。あ、あともう一つは、その最初ジュブナイルが3話いて、アダルトが1話なんですが、その最後の3話のジュブナイルは特に、訓練、あまり飛行したことがなかったみたいで、訓練するまでは、最初、割とパーチからパーチまでまっすぐ飛んでたと。スウーピングをしなかったみたいな話が確かあって、それって要するにエナジーミニマイゼーションに近いんじゃないですかねっていうのをちょっと思って、これは多分言及されてなかったと思うんですけど、ちょっと面白いじゃないかなと。要するに慣れるまでは、その最後の失速距離云々とかじゃなくて、とりあえずエナジーミニマイで飛んでおいて、で、最後に、おそらく帳尻を合わせるために羽ばたきとかしないといけなくて、そこでエナジーはロスするとか、なんかいろんな問題があるんでしょうけど、視線が安定しないとか、まあその辺は言及ちょっとあるんですが、まあ最初の若鳥っていうか、まあジュブナイル経験少ないうちはそういうことをやるのかなというのがちょっと、もしあればですね、面白いなという。まあそこの、要するにトレーニング100回はデータセットに入ってないんですけど、多分これは。そこ自体もなんか価値のあるデータなんじゃねえのかなっていうところにちょっと、取ってるかわかんないですけどね、取ってないのかな。うん、そこ自体も結構実は面白い学習過程みたいなところでどう飛行軌道が変化していったっていうこと自体が結構面白いデータになりうるんじゃないかなっていうのを、まあもしかしたらもう続けてね、あるいはすでにあるデータを使ってそういう話をしてるかもしれないんですけれども、まあそういうこともちょっとだというところですかね。はい、こんな感じで何分経ったのかな。20分。ああ、まあいいか、こんなもんで。はい。